正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その1。欲望の夢も奉仕の夢もどちらも抱いてはいけない。あなたにとって夢といえばどのようなイメージがあるでしょうか。大きな家を持ちたい。大金持ちになりたい。最新の車を持ちたい。夢といえばこうした私利私欲を実現する願いを思い浮かべるのではないでしょうか。こうした夢のことを欲望の夢と言います。自分のことしか考えておらず、自分の欲求を満たすことが夢の原動力であり目的になっているからです。逆に他人に喜ばれる夢があります。いわゆる奉仕の夢です。他人にありがとうと感謝されるために実行する夢です。一見すると素晴らしい夢であるように思えます。人に喜んでもらいますから、これでいいではないかと思いますね。しかし思わぬ落とし穴があります。他人に感謝されるために自分の人生、家族、友人関係、財産、時間などを犠牲にしている場合が多い。往々にして失ってからでは遅いものを犠牲にします。何かを犠牲にしてまで人に感謝されるのはプラスマイナスゼロです。いえ、失ってからでは遅いものを失うのですから、マイナスの方が大きいのではないでしょうか。自分が不幸になる代わりに他人を幸せにするのはプラスになっていません。結論を申し上げますと、欲望の夢も奉仕の夢もどちらも抱いてはいけない夢です。あえて抱いてはいけない夢と断言させていただきます。想像してみましょう。自分の欲求を追い求めた夢の結果はどうなるでしょうか。また自分の生活を犠牲にして奉仕のためだけに生きる夢の結果はどうなるでしょうか。どちらに向かうとしても夢の最終地点は良くない結果が待ち受けています。こうした夢を追いかけたばかりに不幸になっていった人たちをたくさん知っています。人の夢と書いて儚いと書きます。人が考える夢は自分のためにしろ他人のためにしろ偏りがあり不完全です。これまでの成功哲学では欲望の夢であるか、あるいは奉仕の夢かのどちらかでした。しかしどちらにしてもバランスが悪くなります。自分のことばかり考えていれば自己中心的になります。逆に他人のことばかり考えていると東大元暮らしのように自分の生活が不安定になります。さて、人が考える夢でなければ何が本当の夢で、どうすればいいのでしょうか。答えは次の項目で明かすことにしましょう。欲望の夢も奉仕の夢も持たないようにする。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その2。自分を最大限に生かしきる夢を持つ。人が考える夢でなければ何が夢で、どうすればいいのでしょうか。自分のためにも他人のためにもなる夢です。一方がダメなら両方を叶える夢ならいい。偏りがないのでバランスが取れています。それはもはや人が考える夢ではありません。そもそも自分に与えられている素質、素材を最大限に生かしきります。あなたには生まれつき持ち合わせている天分があります。それらの天分を最大限に生かしきる生き方こそ本当の夢です。人として生まれてきたこと、男女として生まれてきたこと、家族構成、好き嫌い、性格、先天的な要素だけでなく後天的な要素もすべて含みます。数を上げればキリがありません。あなただから経験できていること、持ち合わせている資質があるはずです。いじめにあった経験、大きな病気に悩んでいる日常、辛い過去があるといった後天的なこともすべて生かせばいい。自分が体験しているすべての出来事を最大限に生かしきるとき光になります。いじめにあったとしても、いじめにあっているからこそ感じることがあります。盲目の人は目が見えないからこそ見えるものがあります。耳が聞こえない人は聞こえないからこそ聞こえるものがあります。ただそれを生かせばいい。いいこと悪いことはあまり考えないでください。生かす方向に考えればどんな状態もすべて光になります。そういう環境、経験、状態のあなただからこそできることがあるはずです。それを行い最大限に生かしきればいい。自分が持っている素質、自分が体験した過去の経験すべてを生かしきるような生き方をします。自分が輝き、他人のためになります。自分を生かしきる生き方なら、自分は喜びに満ち溢れ、また同時に他人のためにもなります。そこにはマイナスが一つもありません。自他ともにプラスしかありません。私は今、自分を最大限に生かしきった生き方をしています。人として生まれ、日本人として育ち、長男であること、家族構成などをはじめとした先天的な要素を最大限に生かしています。生まれ育った環境、過去におけるすべての経験という後天的要素もすべて生かしています。結果として、今、ここで私は文章を書いています。そうすることで私が喜び、呼んでくれた人に勇気を与えることができます。どんなに辛い過去も人のためになればしてよかったなと思います。悪運も幸運に変えることができます。辛い経験も生かされれば経験した甲斐があります。あなたはあなたを最大限に生かしきればいい。今すぐ輝き始めます。自分を最大限に生かしきって光になる。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その3。個性を否定しない。個性を武器にする。なりたい自分になる。成功哲学の本ではよく見かける言葉です。なりたい自分になるために自分の性格や個性を変えようというものです。しかし、なりたい自分になろうとしても、そもそも個性とかけ離れた人になれるものではありません。性格を変えようとしてもそう簡単に変えられるものではありません。身長を伸ばしたいと思っても、そもそも肉体的な限界があります。チューリップはバラの花にはなれず、バラの花もチューリップの花にはなれません。現実的なことを言ってしまえば、自分は自分にしかなれません。なろうとするのではなく、すでになっているというのが正しい表現です。夢を叶えられない人は、なりたい自分になって夢を叶えようとします。うまくいきません。自分は自分にしかなれないので、うまくいかないのも当然です。夢を叶える人は自分の持ち味を十分に生かす人です。自分を変えず、むしろありのままの自分を生かして仕事や人間関係に向かいます。個性は最初から内在していますから、引き出すだけでいい。もっと自分が自分らしくなるために、その個性や性格を強烈に引き出そうとします。それは一番効率がよく、天に従って生きている形です。天から与えられた素質を十分に生かすことで、神様仏様も喜ぶことでしょう。なりたい自分になるのではありません。個性をさらに引き出して生かす生き方をすればいいのです。個性を否定せず武器にしてしまう。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その4。正しいかどうかは体調が良くなるかどうかで判断できる。私の夢は本当に自分を生かしている夢だろうか。今歩んでいる道は本当に正しい道なのだろうか。夢を語る上で避けられない課題は迷いです。自分でさえ目指している夢が正しいのかどうかわからない時があります。今のやり方で本当にいいのかどうか判断ができない時があります。評判のいい占い師に見てもらうのがいいのでしょうか。 せめて今の生き方が正しいのか間違っているのかという答えだけでも分かればかなり助かりませんか。私から見分けるための良い方法があります。それをしているとき体調が良くなるかどうかです。自分にやっていることをしていれば体調が良くなります。自分にやっていないことなら体調が悪くなります。シンプルで単純明快な方法です。本当の夢とは自分を生かしきることと言いました。自分を生かしきっていれば当然体調は良くなります。本来自分を生かしきることは自分が一番喜びを感じます。ストレスは溜まるどころか発散され元気になっていくはずです。もし間違った方向に進んでいるなら逆に体調は悪くなります。川の流れに逆らうように思うように進まず疲れやすくてストレスも溜まるからです。ぜひあなたも自分に当てはめて考えてみてみましょう。正しい方向に進んでいればすればするほど元気になるものなのです。体調が良くなることをする。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その後、プラス思考の人はプラス思考を考えない。プラス思考になろうと考える人はマイナス思考の人が考えることです。本当にプラス思考ならすでになっていますから、プラス思考になろうとは考えないからです。プラス思考になろうと考えるのは今マイナス思考だから考えようとします。なろう、なろうと意識するのはなっていないという証拠です。これまでの成功哲学では前向きになろう、プラス思考になろうという教えでした。それは言われなくても分かっています。分かっているけどできないから私たちは悩んでいます。では真のプラス思考になるためにはどうすればいいのでしょうか。プラス思考になろうと意識する必要はありません。本来プラス思考は自分を生かしきるという正しい夢を追いかけていれば自然とプラス思考になってしまいます。そうとしか考えられなくなります。自分を生かすことそのものがすでにプラスであり自然とプラス思考が身につくからです。私は病気をしても怪我をしても喧嘩をしてもプラスに考えます。考えようとしなくても自分を生かして文章を書くという夢を持っているとき全ての出来事は貴重な体験になるからです。怪我をしても文章を書くためのネタができたと喜んでしまいます。前向きに考えます。失恋、失業、失敗は全て怖くなくなります。何でもどんとこいというプラス思考に自然となってしまいます。プラス思考は考えません。ただひたすら天から授かったこの肉体を全て生かしたいという夢を意識していればいいのです。プラス思考は考えないようにする。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その6。川の流れに従うかどうかはあなた次第。正しい夢の道に進んでいるとこんなにうまくいっていいのかと思う現象が次々と起こり始めます。話がうまく進みすぎて逆に不安になるくらいです。そもそも自分が持ち合わせている天分を生かしているので実現がスムーズになって当然です。川の流れに沿って泳いでいると力を入れなくても前に進みます。もちろん力を加えればさらに前へと進むことでしょう。だからこんなにうまくいっていいのかと思う現象が次々と起こり始めます。もしそういう状態になったら正しい夢に向かっている証拠ですからためらわずさらに調子に乗ってください。サーフィンのように波には乗ってしまい一気に飛躍しましょう。では逆にこんなに頑張っているのになぜか報われないという状態が続いていれば今一度夢を見つめ直しましょう。一生懸命に努力しているにもかかわらずなかなか前へと進まないのは進むべき夢の方向が間違っている可能性が高いです。例えば川の流れに逆らって泳いでいるとなかなか前へ進みません。少しでも油断するとすぐ逆流に流され押し戻されます。夢に向かって進むとは流れに従うかそれかです。川の流れはあなたの中にあります。あなたの天分、性格、家庭環境などすべてです。そうした素質はすべて生かしましょう。無理やり変えようとせずありのままをさらけ出し生かします。それが流れに従うことです。川の流れに従うかそれかはあなた次第なのです。こんなにうまくいっていいのかと思うことをする。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その7。夢は口にすればするほど叶いやすくなる。サンタクロースといえばクリスマスの前夜にプレゼントを運んでくれる伝説上の老人です。赤い服に白いひげのおじいさんが大きな袋を持ってトナカイがひくそりに乗ってやってくるシーンが印象的ですね。しかし伝説上の人物ですから現実の世界に実在するわけではありません。にもかかわらず私たちは子供の頃サンタクロースに欲しいものを願えばなぜか欲しいものが手に入ったはずです。実在しないはずなのに願えば手に入るのは不思議ですね。なぜでしょうか。欲しいものを口にしたからです。サンタクロースを装った父や母があなたが口にした欲しいものを聞いてサンタクロースの代わりに枕元に置いてくれます。もし欲しいものを口にしなければ親はあなたが何を欲しがっているのかわかりません。プレゼントをもらったとしても思っていたものとは違うものを送ることでしょう。願いをはっきり口にすることは重要だということです。これはサンタクロースの話だけでなく夢を叶える力においても同じです。叶えた夢は口に出すことで実現しやすくなります。これが夢、これがしたいと口にすることで周りの人たちはあなたが欲することを知り手助けしてくれるようになります。口に出して言えば言うほど夢は実現に向かいます。中にはそんな夢叶うわけがないよという批判的な言葉を投げる人もいることでしょう。夢の実現を否定する人もいますから口に出すリスクはあるといえばあります。しかし実際にあなたがしていることを邪魔するわけではありません。マイナス要因とはいえ微々たるものです。口に出すことはマイナス要因よりプラス要因の方が大きいのでどんどん口にしましょう。堂々と胸を張って口にするのがコツです。とにかく口に出さないと叶わないのはサンタクロースと同じなのです。叶えた夢は口に出す。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その8。夢が実現しない一番の理由は諦めるから。夢が叶わない理由は様々です。お金がない、場所が悪い、時間がない、ないないと言い始めるとないないのバーゲンセールができそうです。夢が叶わない理由は様々ですがナンバーワンの理由はいつも同じです。諦めるからです。諦めるから夢が叶いません。夢を諦めず追いかけ続けていればいずれ実現します。実現するまで諦めなければ夢は必ず実現すると言っても過言ではありません。おみくじで大吉を出すためには運の問題だと思われがちです。しかし大吉が出るまで諦めずに何度でも引き続ければいい。一度しか挑戦してはいけないというルールはありません。夢の実現も一度しか挑戦してはいけないというルールはありません。うまくいくまで何度でも挑戦すればいい。一つの夢に集中して何十年も追い続ければうまくならないわけがありません。ほとんどの人が継続を放棄して途中で諦めるから夢が叶いません。 夢の実現において一番大切なのは諦めないことであり、継続です。このことを忘れないでください。夢は実現するまで継続する。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その9。夢が叶わない人は目をつぶる。夢を叶える人は目を開ける。私たちが夢を見るときには眠っているときに夢を見ます。目をつぶっている状態です。しかし夢を見たいから目をつぶる睡眠とは違い、現実の夢実現まで目をつぶっていては大変です。問題があっても目をつぶる。不満があっても目をつぶる。不正があっても目をつぶる。目をつぶるとはいえ、こうしたことまで目をつぶっていては夢は遠くなります。問題は大きくなり、不満でストレスがたまり、不正により処罰されます。本当に夢を叶えたい気持ちがあるなら目をつぶるのではなく開けます。現実を直視するということです。問題に直視して改善に乗り出す。不満がある現実を見直す。不正がある現実を正す。こういうことに目を見開いて現実を直視するからこそ夢の実現も現実的になります。目はつぶるのではなく開けるのです。だからこそ夢は実現するのです。問題のある現実を直視する。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その10。夢を叶えるのはまず夢見ることから始める。人間には未来を思い描くという素晴らしい想像の力があります。未来に起こる出来事を予想したり、こうなればいいなと思う出来事を想像したりします。そういう頭で思い描いた出来事は大変高い確率で実現します。頭が考えている通りに行動する生き物だからです。イメージングの力です。イメージングの力は一流のスポーツ選手もよくしています。プロ野球では自分がヒットを打つ場面を想像しながらバッターボックスに入ります。体操競技では演技がうまくいっている場面を頭の中で描いてから実際の演技に挑みます。柔道でも技で相手を打ち負かしているところを想像する方が決まりやすくなります。まず自分はこうありたい、こうであってほしいというイメージを頭の中で思い描くことです。思い描くときもできるだけ具体的に鮮明な場面を想像しましょう。夢を叶えるのはまず夢見ることから始めるのです。こうであってほしいというイメージを頭の中で思い描く。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その11。いつまでにどうなりたいか。そのためにどうすればいいのか。成功を想像すれば現実になる。成功哲学には決まって登場する言葉です。一種の決まり文句のようなものです。成功までのアプローチの違いはあっても、想像するという根幹の部分はいかなる成功においても共通です。逆を言えばそれだけ重要であり、時代に関わらず間違いない方法だということです。しかし想像するのはいいですが、一つ大切なことが抜けています。いつまでにどうなりたいか。そのためにどうすればいいのか明確にするということです。抽象的なイメージではいけません。期限や目標を具体的に想像してこそイメージングの力は発揮されます。成功者が他の人と違うのは、いつまでにどうなりたいか。そのためにどうすればいいのかを具体的に考えていることです。またそういう細かいところまで想像できています。いえ、イメージだけにとどまりません。考えがまとまれば紙に書いて手帳に記したり壁に貼ったりします。そういう細かいところが夢を叶えられる人とそうでない人の違いです。具体的な夢をいかに生活の一部にするかということです。あなたは夢を叶えるためにたくさんの成功を想像していることでしょう。そのイメージにいつまでにどうなりたいか、そのためにどうすればいいのかを加えましょう。イメージがまとまれば紙に書いたり手帳に記したり壁に貼ったりして生活の一部にしましょう。そうした行動をする時点ですでに夢へと近づいているのです。いつまでにどうなりたいか、そのためにどうすればいいのかを明確にする。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その12。目に見えているものは幻想。見えないものこそ現実。私たちは生きている今、目に見えているものが現実で、見えないものは幻想だと思っています。そう思うのも無理はありません。見えるものは目で存在していることを確認できますから、容易に信じることができます。見えないものは目で確認ができないため、あると言われても、なかなか信じることができません。空気はあるのになかなか実感が持てないのは目に見えないからです。しかし、死の瞬間、私たちの考えは180度ひっくり返ります。目に見えているものが幻想で、見えないものは現実だということに気づいてしまいます。今まで自分は逆の行動をしていたと気づき、ショックを受けます。過去の行いを深く反省してしまいます。死の瞬間にはどんな大金を持っていても一銭もあの世に持っていけません。この世でたくさんの土地、大きな家、素晴らしい車を所有していたとしても最後は手放さなくてはなりません。今、五体満足で生きているあなたはそういうことを真面目に考えたことはないのではないでしょうか。しかし、年を取り、死を現実的に考えるようになると真面目に考えるようになります。死の瞬間、現実は幻へと変わり、今まで目に見えず幻だと思っていたことが本当の現実だったということに気づきます。お金ではなく愛。体裁ではなく心。人口ではなく自然。権力ではなく優しさ。どの世界、どの時代、どの人にも共通する真理が見えます。夢を叶えるためになぜこうしたお話をしているのかというと、進む方向を間違ってほしくないからです。目に見えるものだけを信じて行動してしまい、死の瞬間それは全て夢であった、幻であった、失敗をしてほしくありません。死の瞬間に気づかなくても今気づけばいい。間違った努力をしなくて済み、体力と時間を有効に活用できます。本当に大切なのはお金なのか愛なのか。生きている今こそどちらだろうかと悩みますが、死の瞬間から遡って考えると迷わずはっきり答えがわかります。今一度考えを整理して正しい夢の道へ進んでください。私利私欲の夢は追いかけず、自分を最大限に生かし、社会に貢献する夢へと切り替えるのです。本当に大切なことに気づく。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その13。緊急ではないが大切なことをする。私たち社会生活を大きく分けると4つの活動に分類されます。1。緊急であり大切なこと。2。緊急であり大切でないこと。3。緊急ではないが大切なこと。4。緊急でもなく大切でもないこと。この中で最も優先順位が高いのは1。緊急であり大切なことです。まさに命に関わるような緊急事態は後回しにできません。不慮の事故、会社の失業や倒産、これらは緊急であり大切なことです。命の危険、生活の危機に立たされていますから、今すぐ何か手を打たなければいけません。 では、逆に最も優先順位が低いのはどれでしょうか。4、緊急でもなく大切でもないことです。緊急でも大切でもありませんから後回しで結構です。誰が考えても答えは同じです。しかし驚いたことに、誰が考えてもわかるような緊急でもなく大切でもないことに私たちは多く時間を使っています。テレビをダラダラ見て大笑いをする。毎日友人と飲みに行き、ダラダラ仕事の愚痴を語り合う。友人と群れをなして行動する。これらはすべて急ぎでも大切でもありません。別にしなくても生活に支障はなく、生命、財産、生活の危険もありません。今しかできないという緊急さを感じても、改めて考えるとそもそもしなくてもいいことだったりします。してはいけないとは言いません。しかし限りある人生の中で大切なことは後回しで構いません。さて、最も大切な項目の話に移りましょう。3、緊急ではないが大切なことです。栄養バランスの取れた食事、適度な運動をする習慣、知識や教養を深める姿勢。緊急ではないからとはいえ、ほとんどの人が後回しにしてしまい、気づいた時には大切なことを失っています。ここを見落としやすい。例えば栄養バランスの取れた食事です。食事は満腹が得られれば何を食べても同じと思うのは誤解です。日々の食生活は積み重なり、将来の健康状態に影響します。ファストフードやジャンクフードは手軽に手に入り、安くて美味しいのはわかります。しかし毎日食べていると栄養のバランスが偏り、健康に害を及ぼします。多少高くても野菜や穀物を中心に腹8分目までに抑えて食事をする方が健康的です。お金はなくなればまた稼げばいいことです。健康ばかりは失ってからでは取り返しがつきません。また適度な運動をする習慣も同じです。運動をしなくても今すぐ生命に影響はありません。しかし適度な運動をする習慣がある方が必ず健康につながり、長生きができます。ストレス発散や気分転換にもよく、気持ちは爽やかになり、心身ともに好影響です。また知識や教養を深めるも緊急ではありませんが大切なことです。勉強はしなくても生きていけます。しかしした方が快適な生活、給料アップ、人間性の向上など人生の豊かさにつながります。緊急ではないが大切なことこそ夢を叶えるために必要なことです。今のうちにいかに緊急ではないが大切なことを積み上げていくかです。緊急ではないが大切なことをする。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その14、人生はいかに長く生きたかではなく、いかに濃く生きたか。私は幼い頃、長生きができるのは幸せなことだと思っていました。しかしそれは場合によります。長く生きられれば孫の顔を見ることができ、嬉しいことや楽しいことなどがたくさんあります。世の中の数多くの変化に触れることができることでしょう。しかし長く生きたとしても中身のない人生はどうでしょうか。愛もなく、友人も知り合いもなく、生きる目的も希望も楽しみもない状態で長く生きることは虚しい人生ではないでしょうか。人生はただ闇雲に生きるのではなく、目的と目標を持って濃く生きることです。中国孔子の言葉に、朝に道を聞かば夕べに死すともかなり、明日に道を聞かば夕べに死すともかなりがあります。人として大切な道徳を聞いて悟ることができれば、その日の夕方に死んでも心残りはないという道徳の尊さを説いた格言です。もちろん長生きできることに越したことはありませんが、その限りではありません。生きる上で大切なことは長く生きることではなく、濃く生きることです。本当に濃く生きることができたならば、人生は短くても有意義だったと言えるのです。濃く生きる。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その15、走り終わって幸せになるのではない、走っている最中に幸せになる。私は今この瞬間が一番幸せです。そうなるような夢を掲げていますし、そうなるような工夫を凝らしています。本を書くために多くの書物を読んだり、多くの経験をしたりして教養を身につけます。お気に入りの辞書は広辞苑です。わからない言葉が登場した時には辞書を引いて意味を調べます。次第に教養を身につけていきます。身についた教養で文章を書くときに、何物にも代えがたい幸せに包まれます。私は元来文章を書くことが好きな性分です。好きな時間に好きなように書いている、まさに今が幸せです。もちろん一冊を書き終えた瞬間も幸せです。しかし書いている最中も幸せです。そのため毎日が全くもって好きなこと、楽しいことばかりです。そんなことでいいのかと思うかもしれませんが、そんなことでいい。そういうことをしていないと、そもそも継続はできません。努力、我慢、辛抱、忍耐で夢に向かっていると、進むにつれて疲れます。しかし楽しさ、嬉しさ、喜びで進んでいると、進むにつれて元気になります。夢を追いかけた結果は逆になります。大きな夢の達成には数十年にも及ぶ継続と膨大な体力が必要です。多くの人たちは夢の達成ができた時に幸せになれるような夢の描き方をしています。そもそもそういう夢の掲げ方が実現を困難にさせています。努力、我慢、辛抱、忍耐で夢に向かっていると、進むにつれて疲れるからです。体力のある若いうちは続くかもしれませんが、いずれ疲れ果てて立ち止まって諦める日がやってきます。体力勝負で夢を追いかけるのではありません。喜び勝負で夢を追いかけます。進めば進むほど元気になる夢を描き、途中過程に幸せを設定します。進めば進むほど元気になりますから、長続きします。毎日好きなことばかりして楽しむ。気づけば知識、教養が身につき、夢が達成されていた。その方がはるかに豊かです。するほど元気になることをする。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その16、努力、我慢、義務はそもそも夢の実現に必要ない。多くの人が我慢しながら頑張らないと夢の達成ができないと思い励んでいます。だから達成できません。プロのスポーツ選手ほどプレーを心から楽しんでいます。プロとアマチュアの違いは、肉体的部分ではなく精神的な部分です。アマチュアは努力、我慢、義務でプレーをします。プロフェッショナルは嬉しさ、楽しさ、喜びでプレーします。この差が技術、体力、継続の差を生み、プロとアマチュアを分ける要素です。仕事のできない人ほど努力、我慢、義務で仕事をしています。だから表情が悪く疲れやすくなり、仕事をサボろうと考えます。しかし本当に仕事のできる人ほど仕事を心から楽しんでいます。嬉しさ、楽しさ、喜びで仕事をしているから表情が良くなり、元気になり、仕事の上達も早いです。そもそもその人に合ったことをしていれば、努力、我慢、義務は必要ありません。自分に合った正しい夢の選択をしていれば、嬉しさ、楽しさ、喜びが湧き出て自然と前に進みます。その前向きでプラスの気持ちこそ、夢への一番の原動力になります。頑張るのではありません。楽しみます。 シンプルではありますが、究極の成功哲学なのです。嬉しさ、楽しさ、喜びで夢に向かう。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その17。夢を達成するためには他の人と差をつける必要がある。夢を達成するためには他の人と同じことをしているうちは達成できません。他の人と違うことをしているから他の人と差がついていきます。当たり前のことですが、今一度心に留めましょう。差をつけたサービス、商品、技術が世の中で注目を浴びます。では他の人とどこが違うのかというと、基本は3つあります。早起き、勤勉あるいは練習、行動力。差をつける人はまだ誰も起きていない朝早くに起きます。近場の24時間レストランで勉強をし始めます。スポーツ選手ならトレーニング場で練習を始めます。友人と一緒ではなく一人で黙々とします。朝早くは電車も空いていますし、どこも人は少ない。この時間帯こそ集中できるゴールデンタイムです。人が空いている時間帯から行動すればストレスが少なく物事はスムーズに進みます。行動は同じでも朝早いかどうかだけで受けるストレスが少なくなります。勉強するだけではいけません。勉強したことは生かすために行動に移します。早起きして勉強あるいは練習をして行動する。この3つは1セットです。1セットは小さな差ですが、この差を積み重ねていけば大きな差になります。今のあなたにはこの3つがあるでしょうか。3つのうちのどれが欠けていてもいけません。差をつける力をつけるためには他の人とは違った生活を送る必要があります。それができなければ残念ですが差はできませんので夢も並々です。できるという情熱、意志、行動力を持った人だけがどんどん差をつけていくのです。早起きして勉強あるいは練習をして行動に移す。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その18。無理なスケジュールは続かない。余裕のあるスケジュールが継続する。私は年間最低30冊の本を書くことを目標として設定しています。最低30冊は余裕のある目標です。年間52週間なり1週間に1冊でも52冊は書けます。実現可能な範囲で無理のない目標とスケジュールを立てて楽しみながらコツコツ続けています。年間で30冊は達成でき時間が余ります。そういう時には読書を楽しんだり旅行に出かけたり映画を鑑賞したりなど教養や経験につながることをします。もちろんそのまま35冊目や40冊目に向かって書き続けることもあります。30冊が達成できた時の気分や状況によって臨機応変に決めています。まずは目標を具体的な数字として掲げることが大切です。具体的な達成目標を数字として表現するとゴールラインができ達成できた時の喜びや嬉しさがあります。これは私にとってベストなスケジュールです。以前無理なスケジュールで予定を立てたこともありました。しかし達成した時に疲れ果て休憩したい、もう嫌だと思いました。余裕のないスケジュールであるためタイムプレッシャーによる疲れやストレスはピークに達していました。状況にもよりますが、往々にして緊張が強いられると楽しいことが楽しくなくなります。タイムプレッシャーの代表といえば受験勉強です。そもそも勉強は楽しいです。なぜ受験勉強がつまらなく感じてしまうのかというと、無理なスケジュールで高い目標を掲げているからです。もちろん場合によってはそういうことも必要でしょう。短期的な受験勉強だからまだ許されます。しかし夢の達成という長期的な計画なら、短期ではなく長期の計画が必要です。何十年にも及ぶ長い計画を楽しみながら続けられる目標とペースが必要です。私は受験勉強で無理なスケジュールの弊害は嫌というほど経験しています。短期的には無理なスケジュールは効果的でしょうが、人生を丸ごとかけた大きな夢の達成には長期的な計画が不可欠です。実現可能なスケジュールを立てれば、達成できた時の喜びや嬉しさに浸る余裕があります。達成した喜びもひとしおですが、さあ次はこれをしようという次への原動力がみなぎります。無理なスケジュールか否かは達成した後の精神状態に大きな違いを与えます。私は無理なスケジュールが苦手なので、のんびりコツコツ継続して行うタイプです。自分の身の丈に合った目標と予定を立てることで楽しみながら書き続けることができています。身の丈に合った目標と予定を立てる。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その19。夢には具体的な数字を必ず入れること。夢が達成できる人には量的なまでの書き癖があります。書く目的は様々です。初心を忘れないため、覚えたことを忘れないため、他人に誤解がないように伝えるため、どの理由も正当です。夢に応じて書くという基本を最大限に活用しています。手帳はもちろん紙を自室の壁に貼ったり、トイレの壁に貼ったりして生活の一部にしています。夢の実現にはこうした書くことが必要です。しかし書いても夢を達成できる人とそうでない人がいます。その違いはどこにあるのでしょうか。具体的な数字が含まれているかどうかです。夢の実現のためには3つの数字が必要です。目標となる数字、日付という数字、お金という数字。夢は目標と日付とお金の数字が調和し合って実現します。どれかが偏ってはいけませんから、紙に書くことでバランスを整えやすくします。しかし実現しない夢には曖昧な表現しかありません。目標、日付、時間の数字が調和されず達成できなくなります。実現する夢には具体的な数字があります。8月19日までに目標の1000個を達成する。お金は300万必要だ。こうした具体的な数字が含まれています。夢は目標、日付、お金とが調和し合って初めて実現します。そのために紙に日付とお金を含めた目標を書くことが大切です。あなたの夢には具体的な数字がありますか。今すぐ夢に数字が設定できなければ、せめて仮決めでも構いません。とにもかくにも具体的な数字を書く癖をつけることです。あやふやな表現をなくして具体的な表現や数字を書きます。具体的な内容によって気持ちが引き締まり、やる気や行動力も出るのです。目標に具体的な数字を含める。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その20。他人の夢の大きさと比べない。大きな夢を持ち達成することが必ずしも素晴らしいとは限りません。もちろん大きな夢を否定しているわけではありません。結果として金メダルや世界一などの夢が達成できていれば素晴らしいことです。しかし自分の全てを最大限に生かした状態なら、十分に成功できたと胸を張れます。達成できた夢が大きいのかどうかは関係ありません。自分を生かしきるかどうかの違いです。人にはそれぞれ多くの違いがあります。生まれの違い、育ちの違いをはじめ、個性の違い、性格の違いなど数を挙げればキリがありません。 違うものがたくさんありますから、得意とするものにも違いがあり、達成できる夢にも違いがあって、当然です。達成できる大きさ、達成できるまでの時間なども違いが出てきて当たり前のことです。大きな夢が素晴らしいというのは、全く論点ではありません。一部上場の社長とオリンピックの金メダリストのどちらが素晴らしいかは関係ありません。一流ミュージシャンと一流作家のどちらがすごいかは関係ありません。そもそも土俵が違います。確かなことはそれぞれが自分の力を十分に発揮したということです。土俵は違っていても自分が持っている資質や才能を十二分に発揮して大きな仕事を成し遂げたということに変わりありません。自分を十分に最大限に発揮できればそれで成功です。他人の夢の大きさと比べないことです。比べると妬みや恨みが生まれ夢実現への集中力がそれます。本当に夢を実現できる人はそもそも他人との比較はせず過去の自分と比較をします。つまり自己成長に重点を置いています。そういう生き方をすることです。まず自分の成長に感動するのです。他人の夢の大きさと比べないようにする。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その21。障害すら生かせば宝になる。生まれつき障害を持つ人がいます。盲目の人は目が見えないため生活に不便が生じます。しかし目が見えない状態を生かせば見えない目だからこそ人生の本質が見えるようになり生活が豊かになります。耳が不自由な人は音が聞こえないため生活に不便が生じます。しかし聞こえない状態を生かせば聞こえない耳だからこそ心の声がよく聞こえるようになり生活が豊かになります。常識を覆すようですが見えないから見える。聞こえないから聞こえるという幸せがあります。目と耳が不自由だったヘレン・ケラーは健常者でさえ難しいハーバード大学を優秀な成績で卒業しています。彼女は一般の人が見えないことが見え、聞こえないことが聞こえ、感じられないことを感じ取っていたのでしょう。ヘレン・ケラーは卒業後、身体障害者の援助に一生を尽くしました。得ていないからこそ得るものがあるとは不思議なことです。しかし、事実です。生かし方次第です。障害は不便でも不幸だとは限りません。受け止め方次第、生かし方次第です。不幸かどうかは自分が決めることであり、障害を生かすかどうかです。目が見えなければ生かしましょう。耳が聞こえなければ生かしましょう。生かしたとき、健常者にはできないことができるようになります。障害すらあなたに与えられた宝です。大切なことは障害を生かすことです。宝物は探すのではなく、すでに自分の中にあるのです。気づいて掘り出し、生かすことです。障害を生かして豊かになる。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その22。夢を叶えるためには、社会や人のためを意識する必要がある。どんな夢でもそうですが、ある程度上達すれば、社会や人のために役立てられないか考えるようにしましょう。もちろん、初めは自分が楽しむことが大切です。しかし、上達もある域まで達すれば、積極的に人に喜んでもらえるように工夫してみましょう。人のために考える余裕なんてない。自分のことで精一杯。まだ自分の実力はそれほど大げさなものではない。そう思う人は早合点です。他人のために努力することで自分が報われます。それはなぜでしょうか。人のために役立てるための理由は2つあります。1、モチベーションを上げるため。2、さらに向上させるため。まず1つ目の理由はモチベーションを上げるためです。人のために役立てれば感謝され喜ばれます。自分と他人とが同時にハッピーになれます。人に喜んでもらうと不思議なことにもっとやる気が湧き起こり一生懸命になろうと思います。せっかく喜んでもらえたのですから、もっと素晴らしいことをしたい、素晴らしいものを作りたいと思うようになります。モチベーションアップのためにも、人の役に立てられるように工夫することが大切です。二つ目の理由は、さらに向上させるためです。さらなる上達のためには、人のために役立つという視点がポイントです。他人の目を意識することで、客観的になれるからです。自分ばかり楽しんでいるのは、いわば主観的な状態です。夢を追いかける初期の頃は主観的でもいいでしょう。しかし、いつまでもその状態では、視野や考え方が狭いままで、上達、向上の限界に達します。そこで、ある程度、レベルが高くなれば、次のステップとして、客観的という目を作ります。他人という別の視点を意識すると、今まで見えなかったことが見えるようになります。人のために役立つように意識をすると、客観的になり、さらに品質の向上の余地が生まれます。これはステップアップです。自己をさらに高いレベルに上げるためには、人のためにという意識が不可欠なのです。人の役に立てられないか考える。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その23。夢の実現は 1% の夢と 99% の行動。私の夢が実現し始めたのは行動してからでした。夢を描いていたのは昔からでしたが、なかなか思うように実現することはありませんでした。しかし今ならなぜあの時実現しなかったのかがよくわかります。聞いて呆れる答えです。行動していなかったからです。夢を見るだけでは現象面での変化はありません。夢を見るのは頭の中だけの変化です。夢を見ているだけでは本当に夢だけで終わってしまいます。現象面で変化が起こるのは実際に行動をした時です。実際に行動すれば何か変化があります。行動力は夢を見る以上に重要な要素です。 1% の夢と 99% の行動と言っても過言ではありません。そのくらい行動が大切だということです。頭の中で夢を思い描き、行動力で現実面に変化を起こすのです。行動力で差をつける。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その24。夢の始まりは一人から。しかし実現は仲間の協力が必要。夢の始まりはほとんどの場合一人でスタートします。その時の名残があるせいか、大半の人がそのまま一人で夢を実現させようとします。もちろん一人の方が気楽で集中できるからという理由もあるでしょう。そういう時期はそうしましょう。確かに夢を追いかけ始めた初期の頃は自分を集中して高める必要がありますから、一人の方がいい時期もあります。しかしいずれ遅かれ早かれ一人の限界を感じる時がやってきたら、仲間からの協力を得る姿勢も必要です。そういう選択をする心の準備だけでもしておきましょう。そもそも夢の実現を一人でしなければならないというルールはありません。仲間からの協力は一人の限界を超えるためにどうしても踏まなければいけないステップです。一人の活躍と思えるプロがいても、実は見えないところに多くの仲間の存在がいます。オリンピックで金メダリストは一人ですが、背景にはトレーナー、栄養管理士、応援者など数多くの人たちがいます。彼らの協力を得られているからこそ実現できています。人気漫画家も原作として名前を飾るのは一人だけです。 しかし、人気漫画家ほど数多くのアシスタントが存在します。細かな点画を限られた時間内に完成させるのは難しいことです。だからこそ、協力を求める必要があります。プロの漫画家ほどアシスタントの恩恵にあやかっています。夢を達成できない人は一人で達成しようと殻に閉じこもります。しかし、一人には限界があるので、なかなか実現せず、そうしているうちに年を取って夢をつかむチャンスを逃してしまいます。もちろん、ある程度、実力を身につけるまでは一人で集中して行う必要があるのも確かです。しかし、限界を超えるためには仲間を集め、協力してもらう手段に頼ることをためらわないでください。夢の始まりは一人でも夢の途中でたくさんの仲間を集めます。あなたと同じ意見の人、同じ価値観の人に積極的に助けを求めてみましょう。協力を得ようとする姿勢は夢の実現に必要不可欠です。そのためには腰を低く謙虚になり愛情を持って接する必要があります。あなたの夢が正当なら仲間を見つけることはそれほど難しくはないはずです。むしろ協力させてくださいと向こうからお願いしてくる場合すらあります。あなたが社会や人のためになる夢を追いかけていれば賛同してくれる人は多く現れるはずです。アシスタントの協力を得る。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その25。仕事の9割は人に任せられる。夢の実現には人の協力が必要です。一人で実現する夢もありますが、人生という限られた時間内で実現させるのは難しいことです。しかし、仲間を集め仕事を任せるシステムを作ると夢の実現が早くなります。では、何でも人に仕事を任せればいいのかというと、そうではありません。さて、ここからが本題です。任せられる仕事かどうかは次の2点に気をつけて割り振ってください。1、自分しかできないこと。2、自分でなくてもできること。本当に優秀な人は仕事の真の部分を見極めています。真の部分とはあなたしかできない仕事のことです。当然のことながら真に当たる仕事はあなたが行います。私の場合で言えば執筆作業、旅行、学びなどです。誰か代わりにしてもらうわけにはいきません。しかし一方であなたでなくても誰でもできる仕事というのがあります。そういう仕事は得意な人に任せましょう。私の場合で言えば文章構成、ウェブサイトの作成、サイトの更新などです。アシスタントに任せる方法もありますし、機械を使って自動化させることもできます。このラインで仕事を区切ればおそらく仕事の9割近くは任せることができるはずです。場合によっては9割以上任せられることもあるでしょう。1割のところだけに専念すれば、体力や時間を有効に活用でき、全体として質の高い仕事ができるはずです。そういう考えを取り入れて、夢に向かって走ってみてはいかがでしょうか。自分しかできない仕事だけに専念する。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その26。あなたが思っている不幸は勘違いだった。不幸だと思っているほとんどは勘違いから生まれます。恨みや憎しみや痛みが伴っているので、辛くて不幸な出来事だと思っているだけです。起こった出来事の奥まで探れば、むしろ貴重な体験、経験、宝であることに気づきます。不幸な出来事ほど幸せな出来事の原石になります。私は3回火事の経験があります。浪人をしたり、友人に裏切られたり、泥棒に入られたり、詐欺にあってお金を騙し取られたり、などの経験もあります。また、幼い頃は親から厳しいしつけのため、ひどく殴られたりもしました。そういう過去を憎んだこともあります。しかし、時が経てば、そういうことはあってよかったなと思います。おかしな話ですが、辛い経験であればあるほど貴重な体験だと感じるようになります。実際に火事にあってみれば、どんな避難訓練より良い体験になります。泥棒に入られ、実際に被害に遭うことで、泥棒を防ぐための対策を真剣に考えるようになりました。親からの厳しいしつけも、実は子に対する愛情表現だったことに気づきます。恨んでいた経験はその奥にある宝に気づきましょう。表面しか見ていないから不幸だと感じています。恨んでいる出来事を改めて振り返ると不幸だと思う出来事ほど幸せの原石であることに気づくはずです。原石を生かすかどうかはあなた次第です。磨く努力をすればダイヤモンドのように輝きます。暗い出来事を輝きに変える。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その27。夢を否定されて落ち込むのではない。見返すチャンスができたことを喜ぼう。夢を語ったとき否定されることはありませんか。どうせ無理だよ。できないに決まっている。まだ諦めてないの。腹を抱えて笑われることもあるかもしれません。バカにされた、応援されなかった、否定されてしまった、とくよくよしてしまう人も多いのではないでしょうか。仲のいい人や信頼できる人に打ち明けても、首を横に振り、意外な反応が返ってくることもあるでしょう。応援してくれると思っていただけに、ショックの大きさもひとしおです。ショックを受けて落ち込みそうになるところですが、ここが運命の分かれ道です。夢を否定されたくらいでくよくよしてはいけません。くよくよして諦めるなら、その程度の夢ということです。むしろ、喜んでください。見返すチャンスができたのです。本気で夢を叶えたいなら、否定された時、いつか見返してやる。と意気込むことです。見返すチャンスができたことを喜ぼう。見返すためにはまず否定されることが必要です。最初に肯定されたら見返すチャンスがありません。最初に否定されるから見返すチャンスが生まれます。きちんと結果を出せば否定してきた人は目を丸くするでしょう。大きな結果を出せば出すほどギャフンと言わせることができます。夢を否定されたらいつかその人を見返すために努力してください。あなたの将来に見返すという楽しみができました。今に見ていろ、いつかあの人を見返してやるという意気込みでいいのです。見返すことを楽しみにすれば強力なモチベーションとなります。心に火がついて一回り大きなやる気が生まれ、仕事にも一層力が入るでしょう。悔しさをバネにすると凄まじいパワーが生まれます。見返すためも素晴らしいモチベーションです。人生は否定してきた人を見返すためにあります。夢を否定されたとき落ち込むのではなく、見返すチャンスができたことを喜ぶのが正解です。夢を語って相手から否定されたら落ち込むのではなく、見返すチャンスができたことを喜ぶ。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その28。早く成功しようとしない。地道な努力を重ねて土台を固める。ローマは1日にしてならずという格言があります。ローマは中世ヨーロッパのローマ帝国の中心都市として栄えました。世界的に有名な芸術的建造物も数多く存在します。バチカン宮殿、トレビの泉、ローマ大学、パンテオン、コロシアム、サン、ピエトロ大聖堂など数を挙げればキリがありません。ローマが出来上がるまでには長い年月と数多くの戦いが繰り返されてきました。いえ、むしろ手間がかかっていたからこそ大帝国ローマができました。 そうした歴史こそがローマを作り上げる土台となり根っことなったからです。しっかりした根があれば大きな木が育ちます。土の中に埋まっている根は普段は目に見えませんが、大木を支えるためにはなくてはならない存在です。そういう根には見えない蓄積を大切にすることです。土の下の見えない根を伸ばすことに時間をかけます。根が広く深いほど大木を作り上げる土台になります。夢の実現は早く実現させたいと思う人がほとんどです。しかしそう思うから逆に実現できないのではないでしょうか。根のない木は風が吹けばすぐ倒れてしまうからです。本来大きな夢には大きな成長、蓄積、経験が必要です。時間がかかります。それらこそ根っこであり土台です。日常無駄と思える蓄積は根っこのように確実に大きくなるあなたを支える土台になっています。普段は見えませんが、そういう蓄積は必ずあります。時間がかかることを喜ぶことです。時間がかかるからこそ大きな自分に成長し、大きな夢を体制させることができるのです。時間をかけて夢を叶える。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その29。人の一生は精神的な火を次の世代へと伝えていくもの。人の一生とはキャンドルのようなものです。キャンドルをちびちびと削りながら光を灯し、自分と周りを明るく照らします。一本のキャンドルの光は小さくても2本3本と重なれば強く大きな光になります。それは仲間と寄り添う人間同士のようです。仲間がいれば悲しみは半分に、喜びは2倍になります。またキャンドルの火を使ってまた別のキャンドルに火をつけることもできます。新しいキャンドルに火をつけていけばだんだん大きな光ができます。キャンドルを使い切れば一生は終わりです。しかし確実に影響を与えた光や炎は次の世代へと受け継がれます。キャンドルを使い切っても火は生きています。次の世代へ残せるものは火しかありません。人の一生はそうした火を次の世代へと伝えていくものです。肉体は有限でも、愛をはじめとする精神的な炎は次の世代へ確実に受け継がれます。人は影響を与え合う生き物だということです。愛で影響を与え、勇気で影響を与え、希望で影響を与えます。そうしたお互いに影響を与え合えば、束になったキャンドルのように強く大きく明るい光が全体として出来上がります。人、火と書いて炎と書きます。大きな炎には小さな火を集めることです。あなたの火をたくさんの人に分け与えることで大きな炎になるのです。人に明るい影響を与える火になる。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その30。私はいつでも本気です。気づけばこの世に存在していた自分がいます。私は自分で自分を作ったわけではありません。自分の肉体は借り物です。サムシング・グレート偉大なる何かから授かった肉体と魂を授かり生きています。感謝です。この世で起こる出来事は楽しいこともありますが、辛いこともあります。出会いの感動や挑戦の喜びもあれば、失敗の悔しさや別れの悲しみもあります。喜怒哀楽の出来事すべてが天からのプレゼントである気がします。すべてが私を成長させてくれるプレゼントです。生まれてきたのは偉大なる存在のおかげです。成長できているのは周りに存在しているすべてのおかげです。そうしたプレゼントをたくさんいただいているので、私はいつでも本気です。いただいたり借りたりばかりで申し訳ない。自分ができることは一生懸命に生きることくらいです。一生懸命に生きることにこれ以上ない喜びを感じています。素晴らしい一秒を積み重ね、改めて一生懸命に人生を生きたいと思います。ありがとうございます。生まれてきたことや生きていることに感動する。正しい夢の見つけ方と実行の仕方。まとめ。その1。欲望の夢も奉仕の夢も持たないようにする。その2。自分を最大限に生かしきって光になる。その3。障害を生かして豊かになる。その4。体調が良くなることをする。その5。プラス思考は考えないようにする。その6。こんなにうまくいっていいのかと思うことをする。その7。叶えたい夢は口に出す。その8。夢は実現するまで継続する。その9。問題のある現実を直視する。その10。こうであってほしいというイメージを頭の中で思い描く。その11。いつまでにどうなりたいか、そのためにどうすればいいのかを明確にする。その12。本当に大切なことに気づく。その13。緊急ではないが大切なことをする。その14。濃く生きる。その15。するほど元気になることをする。その16。嬉しさ、楽しさ、喜びで夢に向かう。その17。早起きして勉強あるいは練習をして行動に移す。その18。身の丈に合った目標と予定を立てる。その19。目標に具体的な数字を含める。その20。他人の夢の大きさと比べないようにする。その21。個性を否定せず武器にしてしまう。その22。人の役に立てられないか考える。その23。行動力で差をつける。その24。アシスタントの協力を得る。その25。自分しかできない仕事だけに専念する。その26。暗い出来事を輝きに変える。その27。素晴らしい日本の四季を体感する。その28。時間をかけて夢を叶える。その29。人に明るい影響を与える日になる。その30。生まれてきたことや生きていることに感動する。